皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーの大事な仕事はお祓いという話ですね。リーダーシップというのはですね、混沌を止める力というのが、論理的な定義でありまして、みんながバラバラになってしまっているものを一つにまとめていくわけですね。ただバラバラなと言ってもですね、それはエネルギーがあって動いている状態であるから、それはバラバラなものを一つにまとめられるんで、みんながそのうずくまった状態、要するに例えば、水蒸気は激しく動きますけども、氷は全く動いてないでしょ。氷みたいな状態になっちゃった時はですね、これは動かしようがないんですね。だからまずこの温めて、元気を一人一人、この腹の底から蘇らせていかないとうまくいかないわけでありますね。だからまあ、その、ものすごいね、激しい人々の思いを一つに、思いと行動を一つに統合する時期もあるし、あるいはその、全くみんなやる気なくなっちゃってうずくまってるものをやる気出させるという時もあるし、あるいはその中間で水が流れると言いますけども、水は高いところから低いところへ流れますから、で、水路を作ればそこに流れますから、まあ、いわばこの水路を作ってね、で、水が流れるように散断すれば、システム全体が動くと。まあ、こういろいろ分かれてると思うんですね。で、今はどちらかというとですね、こう、まあ、相場とかね、トランプの周りはもう激しい蒸気の世界だね。もう、みんな激しく動いてるから、まあ、これをどう統合していこうかってことだけど、まあ、しかしそれも大体収まってきましたよね。金融もだってこの後、まあ、今のドルとか廃止してですね、まあ、新しいドルに入れ替えて、国際金融市場も、ブロックチェーンで立て直しますから、これはもう言ってみれば、水の世界で、システムを作れば、ちゃんと、こう、水が流れる。そちらに向かって今動いていることは間違いないと思いますね。だから、こう、2015年にね、トランプが大統領選挙出るって言った時は、これはもうなかなかね、めちゃくちゃの、悪の蒸気が、ムンムンたる状況でありましたけど、もうそれは終わってると思いますね。で、反対にですね、この20年、30年、1990年代から現在に至るまでですね、市場原理がどんどん、世界中はびこるわけであります。市場原理っていうのは、うまくいってるときはですね、結構、誰でもそれなりに仕事を回ってきて、いい思いはできるんですね。で、しかし、やっぱり上と下の格差がものすごく大きいですから、下の方まで潤ってるときっていうのは、もう上は完全バブルになっちゃってるんですよね。バブルの一番最後でちょっと恩恵がね、戻ってくるぐらいのことってよくあるわけですよ。情けない話でありますけどもね。だからそう考えてくると、この30年間は、多少アップダウンはあったけども、やっぱりずっとひどい目に遭っちゃったって人は、確かに大きいと思うんですね。で、だからもう、日本も世界もですね、こう、氷みたいになっちゃって、もう、口も聞けないまま、その、閉ざされたような人ってのは、たくさん痛みましたよね。しかし、今年からそれ変わってきたと思いますね。例えば、ネパールですね。ネパールは学生たちが騒ぎ出してですね。あれ、一晩で政府ひっくり返しちゃいましたよね。ネパールはなかなか難しい国で、今から20年ぐらい前は王政やってましたよね。王政クーデターが起きて、毛沢東主義の中国系の政府ができるんですよ。で、それが何年かして今度また倒れまして、インド系の政府になりまして、今、新インド政権がこの間までやってたわけですね。で、しかしそれも腐敗の塊だったわけですね。で、政府がネットを遮断したところから人々の怒りに火がついて、特に若者の怒りに火がついて、わっと燃え上がって、一気に政府ひっくり返しちゃったわけであります。まあ、それぐらい政府は弱まってたっていう部分もあるんだけども、やっぱりその人々の思いが広がって、ネットを止められたことで、わっと怒りが燃え上がってですね。だから氷だと思ってる人たちが、水から一気に蒸気になって、消化したっていうのかな、水を通らず。氷から、蒸気に消化して、で、その、ものすごい圧力で、政府が一晩で吹き飛んじゃったって、こういう現象ですね。それからなんか東ティモールでもなんかありましたよね。なんか学生が騒いで、 議員の終身年金の話がなんかなくなっちゃいましたね。それから日本だったら例のホームタウン構想ですね。ホームタウンで日本の地方都市にアフリカの人を住まわせるんだってやりました。国民が怒り出してですね。結局、JICA もホームタウン構想は撤回の方向だって言いますから、まあもうなんかね、これから先は、外国人に不動産売るとかですね、外国人をですね、労働者に招くっていうのは、相当な覚悟を決めてやらないと、多分国内で難しいと思いますよ。これはね、国民がしっかり見ておりますからね、すなわち今まで黙ってた人たちがですね、氷のように黙ってたと。彼ら何やったって何も言わない。それから何もできないと思った人たちが動き出したってことなんですよ。間違いなくもう動き出してます。はい。氷は緩んできていて、で、水にならないから、なんか一つの、まあ、政党ができるわけでもないしね。あるいはなんか大きく、なんか政治運動とか企業の行動をつながるわけでもないけども、ネパールみたいに消化することができるんです。一気になんかその物事を動かす巨大なエネルギーの蒸気みたいになることはできるんですね。まあ、バカマズだって一気打ち壊しっていうのはありましたしね。まあ、そういうのはありますから、まあ、そこまでいかなくてもですね、むしろまた上がるぐらいまでのところは、まあ、いかんよいでもいきますよね。だから、やっぱりその今まで、氷で動かないなと思ったところで動きますと、それは今までの利権あさりも思うようにいかないんじゃないですか。釧路の、タンチョウヅルのね、生息地のそばでやる太陽光発電もなんか工事は止まってるらしいじゃないですか。ねえ。だからこういうことになってくるってのはやっぱり氷が動き出したこと。で、特にこのまあ平成の時代はね、人々をどんどん氷にしてって動かないようにして喋れないようにして言論弾圧をやって、で、アクティブなやつは組織から排除することによって上がますますデタラメをやってったと。ですからこう下が何もできない、何も感じない、ということを前提にして上がデタラメやっておりましたから、下がますますアクティブに正論を吐いて正論通りに行動した上は何もできなくなるのは当然なんですね。今だから、それまともにそれと対峙してるのはトランプとプーチンだけだと思いますけども。一番上がまともで、まともな国民元気になれってやって、下から吸い上げてるのが、押し上げてるのがね、トランプとプーチンだけで、あとはだから、その、黙っててなきゃいけないはずの国民が、黙っていなくなっちゃって、ウーサーをしてる。そんなやつばっかりだと思いますよ。日本だったら自民党の総裁候補6人とかいるけどね。いや、平場でですね、民と論争し、民とですね、生き方をね、民に生き方が問われて、民を感服させる人なんか一人でもいますかね。まあ、変な支持者は別だよ。変な支持者は別なんだけども。まあ、ね、全体を納得させられるな人って一人でもいますかね。要するにもう、あそこ自身がですね、エネルギー完全に失って、だから私はなんかネパール政府の最後みたいに見えますけどね、昔昭和の終わりの自民党も似たような部分があったんですね、あれね。で、細川さんたちがね、細川さん、鳩山さん、小沢さんが、まあ自民党出てね、新しい制度を作って、まあ抜け殻になったところを、野党の自民党預かってたのが、河野洋平でしたよね。で、だから、あとは、また政権戻ったとはいえ、連立政権ですから、まあ言ってみれば昔みたいなエネルギー全然ないんだな。要するに水として、一つのシステムとして動く政党ではもはやなくてね、連立っていうことはもう便宜的にやってるだけですから、まあなんか、ね、収拾つかないような混乱が、やっぱいつも中にあるわけですよね。それが表に出てきたら終わりっていうことで、まあ短命になりましたよね。で、清和会はだからその反省もあるから、アメリカの言うことを聞くと。第二次安倍政権もとにかくアメリカの言うことを聞くと。と政権は安泰になるというのは非常に単純な方程式ですよね。それでやってたわけだからどうもならんでしょう。はっきり言ってそんなものね。どうもならんのですよ。そんなことやってたって。ですから、やっぱりその、もともと、なんかその、なんて言いますかね、大きな何か構造を作れる人たちじゃないからね。だからまあ何やったってこうデタラメなんですね。で、その、まあそういうことを考えたときですね、この、まあリーダーっていうのはそもそも何をしたらいいかなんですね。で、実は人々はこう激しく、こう動き出すときって怒りがあるわけですな。で、怒りの後ろ側ってのはいろいろ問題があるわけですよ。リーダーの最初にすべきことはお祓いなんですよね。 これはやっぱり世の中一つ真理でございましてですね、人々の元々の感覚っていうのは、非常にこの、まあ立派な感覚っていうのは天に満ち満ちてるんですね。非常にこの人格が豊かでですね、穏やかで、そしてその、よりみんなを平和にする、明るく暖かくする、そういう力っていうのは世の中に満ち満ちてるわけでありますね。本来の神の光なるものは明るく暖かいものだと思いますね。ところが現実界っていうのは、いろんなことを物質界で我々動かしてますから、現実界はやっぱ物質もね、重要な役割を果たしてますから、この物質を動かすとですね、いろんな問題が起きます。人だってですね、やっぱり何か食べなきゃいけないし、欲望がありますから、それが剥き出しになるとですね、世の中間違いなく乱れていきますね。で、結局ですね、その乱れたものを法律だとか、なんか、もので収めようと思ったと収まるもんじゃないわけでありますね。やっぱそこは、その、で、デタラメをやってる人たちの気持ちを変えていかないといけない。これがいわゆるお祓いなんですね。皆さんも神社行ってね、こう、お祓いとかしてもらいまして、大抵の人はですね、まあ、なんか、髪振って、なんか、なんかなと思って、かもしれませんけども、あれやっぱり敏感な人はですね、お祓いは結構感じるんですよ、あれね。人によってはお祓いやられたらですね、こう、悪神の宿ってる人なんか逃げちゃったりするって言いますからね。いや、あれも意外に実は効果あるんですよ。で、別にその神社のお祓いがっていうんじゃなくて、例えばその、良き話をする。良き朝礼をね、聞くなんかすると、まあ、あるいは瞑想とかすると、なんか変な邪念が離れていきますでしょ。こういうことを組織のリーダーはやっぱやるのが大事な仕事なんですね。だからどうやったらみんなが良くなるかって話の、その前にあるのは、お祓いを徹底的にやることなんですよ。掃除を徹底的にやることなんですよ。こう、人々のわだかまってる思いをこう、吹き払うことがとても重要ですね。だから例えば過去の問題がね、今にあるなら過去の問題についてやっぱり整理をしなきゃいけない。こういうふうに考え直そう。こういうことやり直そう。それちゃんと整理つけなきゃダメですよ。それからさらに、まあ、あいつが悪い、こいつが悪いなんて言ってる間はですね、物事うまくいませんから、そもそもみんな頑張ってやってるだけなんだってことも教えなきゃね。大体ですね、野生の動物見るとわかるでしょう。野生の動物は腹が、いっぱいの時はね、お腹がですね、満腹の時とか、腹が減ってない時は穏やかに暮らしてるでしょう。ライオンだってクマだってですね。それは昼寝したりね、実に穏やかに暮らしてるんですね。ところが、腹が減ってくると、それはやっぱり厳しくなりまして、腹が減れば減るほど、野生の動物は攻撃的になってきますよね。だからそれは野生の動物が、そもそも怖いというよりも、腹が減った時ポイントなんですね。異常に空腹になってくると、それもやっぱり生命の本能ですな。これが働いて、その動物は非常に攻撃的になってきますね。いや、私はね、人間も全く同じだと思うんです。人間も会社も。会社で言えばですね、まあそこそこ金がね、ちゃんと回ってればですね、いや、穏やかですよね。昭和の頃の高度成長なんて、結構会社の雰囲気は穏やかだったでしょ。今で言えば無駄な金たくさん使ってるわけでありますが、当時決して無駄っていうわけでもなくてね、まあふんだんにみんなお金つな、買いながらみんなの生活を支えることができたわけですから、社員だって、要するに自分の生活が回ればね、それは野生の動物のね、飢えた野生の動物みたいに、その、餌を求めてさまようことはしなくていいですよね。穏やかに暮らせるんですから。で、会社自身もね、まあそれは競争はありますけども、まあ、右肩上がりの時代でありましたから、よほどとんまなことをしない限りはですね、まあそこそこと、まあみんなと同じぐらいは食うことができたわけですな。だからやっぱり、何のことはないですよ。社員もそこそこ食べられることができて、経済全体もそこそこ食べられることができれば、経済は実にですね、穏やかなんですよ。会社の経営は穏やかで、まあ会社で揉め事があったってね、まあまあちょっと抑えておきましょうかと。ねえ、まあとりあえず、問題は解決するにしても、まあお膳ひっくり返すまで、お膳ひっくり返す必要ないじゃないですかと。そこまでとことんやる必要はないじゃないですかっていうところで収まってくるわけですね。安心して食えてるからですよ。ところが、そういう食えているいい会社を乗っ取りたいやつが、会社をわざと危機に追い込むんですよ。株暴落させたり、いろんなちょっかい出してきて、わざと危機に追い込ませて、会社をパニックに陥れて、で、的の人を辞めさせて乗っ取っちゃうと。だから野生の動物がですね、腹が減った時に、あれだよね、草食動物のね、群れを襲ってね、 群れをバラバラにして弱いやつを食っちゃうのと全く同じ構図なんですよ。だから人間だって会社だって野生の動物ですよ。だからそうなってくるとですね、結局その、まあ食えないっていう状況、よほど努力しないと満腹にならないっていう状況にいつも追い込まれちゃうから、社内も野生の動物、会社そのもの野生の動物になっちゃって、とんでもなくなっちゃうんだね。やっぱそうなってくるとどんどんお払いでですね、こう、まあ、立て直すときはね、そういう我欲を一旦沈めてですね、人の役に立つことをやって安定的にお金が儲かるように全部行動を変えていかなきゃいけないんですね。要するに全部悪い方向に行っちゃって、その腹が減ったかもっと野生化してもっと簡易化してやるのをですね、一旦それ止めてですね、人様のお役に立つようにということでまともなやり方で腹が満たせられるように、ここは医師の強力な力を持って会社変えなきゃいけないんですよ。その大きな価値観の転換をやるのが、これがそのリーダーですよ。だからもう腹減ってしょうがない、金がなくてしょうがない、厳しくてしょうがないって時はますます悪神に入れもんですよ。だってもっと悪いことをしなければ生きていけないって話になってきますからね。もっと裏をかけ、もっとね、厳しくやれ、それこそ愛と光の反対ね、愛と善の反対ですよね。悪魔的なやり方で、非常に冷たいやり方でいかないと勝てない。善神なんか頼ったって飯は食えないと、悪神に頼って飯を食おうということで犯罪に手を染めるとか、そういうふうになってくるわけですから、一旦その悪神を追っ払ってですね、我慢して、苦労してでも悪神を追っ払ってですね、まともなやり方で飯食えるように立て直さなきゃいけないんですね。まあこれを政府ができればとてもいいことですな。まあ時期によっては政府にそういう人が出てきたら楽しいことありますが、まあ今どうやったら無理でしょ。あそこ一番ひどいからさ。だからやっぱり自分たちじゃなきゃダメなんですよ。分かった人いるわけで、全部を同時にってわけいきませんから、分かってる範囲内でね、立て直しの時は、まずやっぱり悪神退散から始まりましてですね。それ別に新式のお祓いをするという意味じゃないですから、別にお祓いしてもいいですけども、それ以上に会社の行動を改めるということですよ。それの一番うまくいったのは二宮尊徳さんでしょ。二宮尊徳さんは焼けっぱちの農民たちばかりの江戸時代の終わりの頃ですね。まさにその焼けっぱちの気持ちを沈めさせてね、勉強によって沈めさせて、自分の力で未来を開くんだってことで、まあ今で言えば廃校地をね、工作し直して、で、自分で収穫して、貯金をして、で、貯金でまた隣の、高地を買って、で、みんなの金を集めて用水路を作ってとか、今言ったことを順番にきちんとやった人が孫徳さんだよね。だから孫徳さんのやり方っていうのは、いつもお払いかけながら農村の復興をやるんですよ。それが勉強なんですよ。孫徳さんはいつも農民と一緒に勉強しながら、その農村の復興をやってきましたね。農業の復興をやってきました。お払いをかけながら、ちょっとお払いをやめるとですね、またね、楽した方向にね、自分さえ良ければってところに人々の行動、発想と行動を戻っちゃうから、それは元の木闇になっちゃうから、ずっと勉強を続けながらね、それはまともな行動、まともな発想になるように変えていったわけですね。ですからやっぱりですね、何をやるにしろですね、人々の気持ちが上ついてる状況だったらね、絶対組織良くなんないですよ。それはもう野生の動物でね、その食えないって言ってるだけだったらね、それは何やったってダメですから、食えなくても、ここは乗り切るという、大きな展望、それを持って行動する力、人間にはあるんですね。意志の力って人間にはあるんですよ。だから意志の力を持って、悪神を沈めて、悪神を追っ払って、そして、良きやり方で、善神のやり方で、飯を食えるまで、立て直さなきゃいけないわけですね。これはリーダーのとても重要な仕事です。まあ何度も言うように、その一番の見本は二宮尊徳さんだと思いますね。ですから、この先のことを考えるとですね、まあとにかくその、まあ人々をね、感化して、で、悪いやり方ではない。悪いやり方やれば簡単かもしれませんけども、早飯かもしれないからそっち行かないと。また元戻っちゃうから。まともなやり方で、善なるものと愛なるもので物事を立て直す。そこにやっぱりリーダーはですね、自分たちの最後の出口を見つけなきゃダメですね。それやんない限りはですね、出口にならないですよ。めちゃくちゃなるばかりだから。だからやっぱりこの一番最初ね、悪神がこうバッコしている、暗く冷たいものがバッコしているところをですね、それを沈めて、まともなやり方やっていこうというところまで人々を、まあ、総転換っていうのかな。総転移させるところがリーダーの本当の重要な仕事ですね。そこさえできればですね、あとは、なんとかなると思います。で、その、 転化の仕方ってのはお話もあるし、行動で見せることもあるし、まあ、直感的なものもあるし、まあ、いろいろあると思うんですけども、とにかくどんな方法でもいいから、まあ、リーダーは一番最初のお祓いをきちんとやって、悪神を使わないで仕事する。そこをですね、ちゃんと道つけることが、今みたいな時はとても大事な仕事だと思いますね。まあ、日本は本当お祓いってものありますからね、説明つきますが、世界はなかなかそうもいかんでね、また大変なんですね。まあ、頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。リーダーの、仕事は、リーダーの大事な仕事はお祓いということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。